本当にありがとうございました。今一度拍手を。それでは私たちも聖書を開いて御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージは小金井主任牧師より、神は愛なり、神は愛なりと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの手紙第1、4章7節から16節です。新約聖書ヨハネの手紙第1、4章7節から16節です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証しをしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じます。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。
皆さん、改めまして、おはようございます。そして、クリスマスおめでとうございます。いつもでしたら周りの方とご挨拶をしますけれども、今回今年は、それをせず、クリスマスの挨拶を、前を向いた状態で、したいと思います。このろうそくが4本、灯りました。アドベント3週目を迎えてクリスマスの礼拝をいよいよと迎えました。今朝早朝礼拝でもクリスマスの礼拝を捧げましたけれども、6時スタート、その30分前5時半ぐらいはですね、こちらに向かってくる道のりはもう真っ暗でも、この冬になるといつも南東の空に明けの明星というんでしょうか、 まあ、金星でしょうか、まあ、キラキラと輝いてとても綺麗なんですね。先週よりも今週の方が大きく見えるなと思いながら、イエス様の誕生をされた日は、まあ、どんな夜空だったんだろうかと思いながら、自転車を漕ぎながらですね、教会にやってきました。まあ、キラキラと輝くあの星を見て、まあ、東方の博士はイエス様の誕生を祝いにやってきましたし、また博士と執事会たちもイエス様の馬小屋に駆けつけました。この暗い十字庵はもう明るいんですけれども、暗い時間の礼拝というのはまた厳かで、まあ、とても雰囲気があります。礼拝終わる頃には朝日が昇ってですね、夜を照らす神の御子がお生まれになった、その朝日が昇るようにして、この世にイエス様が光を照らしてくれたんだなということも今朝思いながら、早朝の皆さんと礼拝を捧げました。まあ、このようなコロナ禍の中にあって、自由に集うことが難しい状況の中で、でも皆さんと共にクリスマスの礼拝を迎えることができて本当に良かったなと思いながらこの場所に立っています。まあ、今朝は神は愛なりという題で、御言葉を開きました。昔、まあ、子供の頃に、よく、まあ、いろんな本を読みましたけれども、大草原の小さな家シリーズ、大好きでお読みになった方もいらっしゃるかもしれません。このシリーズは、NHK で、放映されていました。70年代から80年代にかけて、19世紀の西部開拓時代に生きたローラ・インガルス・ワイルダーという人が自分の家のことを書いた、そのものがですね、物語になっています。このインガルス家一家のお話の中に、家族が初めてこのプラムクリークにやってきて初めて迎えるクリスマスの話が出てきます。そのクリスマスに互いにプレゼントを贈るという話なんです。まあ、大好きな家族へプレゼントを何を贈ろうか、まあ、考えるんです。まあ、皆さんも準備なさって家族にプレゼントを送ったという方もいるかもしれませんが、まあ、当時貧しくて、買うお金がそんなにありませんでした。けれども貧しい中でも知恵を絞って、それぞれが最高のプレゼントを考えるんですね。お姉さんのメアリーはお父さんのチャールズのこのシャツが破れている、その破れたシャツをずっとお父さんが着ていることに気がついて、そしてお父さんにクリスマスに新しいシャツを、まあ、プレゼントしようと考えて、近所の仕立て屋さんで、手伝いながら裁縫を教わってシャツをプレゼントすることにします。また母親であり奥さんであるキャロラインも同じことを考えていました。主人のこのシャツがもうボロボロになっている、新しいの、夫チャールズに、シャツをプレゼントしようと生地を買って、まあ、縫い始めるんですね。まあ、プレゼントが重なってしまうことになります。一方、夫チャールズと下の娘のローラは、お母さんのキャロラインが欲しがっていた薪ストーブを買おうとします。そして夫チャールズは新しい仕事をいくつか増やして、そのお金を稼いでストーブを買おうとします。この下の娘ローラはそのようなお金を工面する手立てを何も持っていませんでしたので、彼女が考えついたのは、自分の大切な持ち物、宝物であった馬、自分の馬をですね、馬を売ってお金を工面して、そして薪ストーブを買おうと考えました。まあ、それぞれが同じ贈り物を考えつく、その家族思いの一家でした。まあ、クリスマス当日、チャールズはまさかローラがこの大切な馬を手放しているとは知らずに、ローラがこの馬に乗るときに使うことのできる鞍を贈ります。ローラはお父さんからそれを贈られて涙を流すんですね。そしてちょうどこの時にローラがお母さんのために買った新品の薪ストーブが、まあ、家に届きます。 同時にローラが大切にしていたこの馬は薪ストーブの代わりに、まあ、連れて行かれるんですね。まあ、チャールズが娘ローラのために送った贈り物は役に立たなくなってしまったけれども、チャールズはこの娘のローラの大きな犠牲を払った贈り物、そのことを知って娘の思いに心温まります。そしてローラも大切な馬を手放したけれども、でもお母さんの喜ぶ姿を見て嬉しくなるんですね。まあ、何が贈られたかということ以上に、その贈った贈り主の思いというものを汲むことができるならば、贈り物を通して、ああ自分はとても大切に思われてるんだなという、そういう思いがしみじみと、まあ、湧くんではないでしょうか。まあ、この話を読むときに、この王ヘンリーの賢者の贈り物もの話も思い出します。皆さんももし我が子が、あるいは大切な人が、または奥さんや、旦那さんが自分のためを思って心を込めて贈り物を送ってくれたら、それは何か贈り物をもらったこと以上に、その贈り物に込められた思いを通して何かこう愛というものを実感するんではないかと思います。相手が犠牲を払って自分のために何かをしてくれる、その具体的なことが、それが具体的な形で表されるときに、自分は大切に思われてるんだな、愛されてるんだなということを、まあ、気づくのではないかと思います。まあ、犠牲を払うというのは、それが重要なことであるからです。また犠牲を払っても惜しくないほど価値のあることであるからです。もし誰かのために犠牲を払おうとすれば、それはその人が自分にとってかけがえのない存在、大切な人であるからではないでしょうか。ローラはお母さん、ローラにとってお母さんは大切な存在でした。だから自分の馬を売り払ってでもお母さんにこの薪ストーブを買ってあげたいと、まあ、思ったんです。大切な誰かのために自分のかけがえのないものを犠牲にする、その犠牲が自分のために払われたんだと、それが分かった瞬間、どんなに自分が愛されているか、大切に思われているかということを、まあ、実感します。今朝第一ヨハネの4章を開きました。9節の言葉を、先ほど7節から読んでいただきましたが、9節の言葉を一緒に聖書本文から読みたいと思います。4章の9節一緒に読みましょう。はい。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですとありました。イエス様は私たちに命を得させるためにクリスマスにお生まれになりました。ここに神の愛が、まあ、示されたんだとあります。まあ、今年はこの2月からコロナウイルス感染で、本当に毎日どうなるんだろうかと、前途が見通せない、まあ、多難な日を過ごしました。悩みも多く、そしてまた今もその困窮の中にあります。まあ、誰も経験したことのない道、どう判断しどう進んでいったらよいのか、今もその渦中にあります。 そして今このようなコロナ禍の中にあって、世界中が同じ苦しみの中にあって、そしてこのクリスマスを決して忘れることができない、今年のクリスマスは世界中の人たちが忘れることのできないものであると思います。そしてこのような状況の中であるからこそ、いつもと違うクリスマス、神は一人子をこの世にお使わしになりましたというこの御言葉が、毎年同じように響いていたこの御言葉が、今年は特別な響きを持って私たちのうちに届くんではないだろうかと思います。改めて新しい響きを持って、神は一人子をこの世に使わした、この言葉が響いてきます。コロナ禍に苦しむこの世に、現実のこの社会の中で苦しむこの世に、一人子を使わされた。御子は私たちが住むこの世に下られました、生まれました。そしてこのお方はどんな時にも私たちと共におられるのだということを、今だからこそ身近に感じます。私たちのこの生活の場、この世にはシビアな現実があります。このような世の中で生きている私たちのところに、神様が一人子を使わしてくださった。それはこの方によって私たちが生きるようになるためであるとありました。今朝ここから第一番目に、イエス様の誕生は救いの道を開いたということを見ていきたいと思います。払われた犠牲がどれほど大きなものであったかを知るとき、それが私のためであった、それを知るときに自分がどれほど愛されているのかということがわかります。世というのは父なる神様、良いお方から離れて自己中心の世界に生きる私たちのことです。それはですね、例えて言うならば、親からはぐれてしまった迷子の子供のようなものです。親からはぐれたこと、迷子になったこと、皆さん子供の頃そんな経験あるでしょうか。お菓子売り場や、あるいはおもちゃ売り場に行って、この魅力的なおもちゃやお菓子にこう目が引かれて、そして親から目を離してしまった、そしてこの目にこの魅力的なものをあちらこちらと輝かせて動き回り、ひとたび気がつくといつもそばにいる親がいなかった、一気にその心は不安でいっぱいになります。自分を愛して守ってくださる方からはぐれてしまった、立ちすくんでなすすべもなく、泣きじゃくるだけ、自分がどこにいるのかわからない、自分を安心で包んでくれる存在を探します。イエス様はそのようにこの世で生きる迷子になってしまっているような私たち、そのところに来てくださいました。そしてイエス様はご自分のことをこう言われました。私は道である、真理である、命である。と、迷子になった我が子を探し出してご自分のところに戻ってこれるように、私が道だよ、私が真理だ、私が命だと、イエス様のこの光を持って私たちの道を照らして、どのように戻ったらよいのかガイドしてくださいました。この世にイエス・キリストが来られたのは、道を失い迷っている者たちがご自分のもとに戻ってくることができるようになるために、私たちを救うためでした。だから神様はこの立場 神の立場を置いて人としてこの地に生まれてくださったんです。これがクリスマスに起こった出来事でした。このことを預言者イザヤはこのように預言しています。苦しみのあったところに闇がなくなる。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。今朝もですね、真っ暗闇の中で電気つけて礼拝していましたが、礼拝、早朝礼拝終わる頃にはですね、東の方から太陽が昇りますと、何のこの妨げもなく光が照ってどんどんと明るくなりました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと。そしてこの予言の通り、イエス様は降誕されました。その素晴らしい場に最初に駆けつけることができたのは、この予番をして羊を飼っていた 羊の番をしていた羊飼いたちでした。このイエス様の誕生の記事がルカの福音書の2章8節から20節に載っていますので、アウトラインにもその箇所を抜粋していますから、お読みしたいと思います。こうあります。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸を高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子とを探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。これがこの世においての最初のクリスマスの出来事でした。今朝ジョイキッズのクリスマス礼拝でも同じ箇所から御言葉が子どもたちに取り継がれました。このグリーンのアウトラインの裏面を見るとですね、その時の絵を載せています。少し暗くてですね、見にくいかもしれませんが、羊飼いたちが駆けつけているその貝羽桶には、イエス様が寝かせられています。マリアとヨセフのこの優しい眼差しのもと、羊飼いはこの誕生を祝った後ですね、彼らは喜んで賛美しながら帰っていったとありました。これを読むとですね、イエス・キリストはこの世から生まれたのではなくてこの世へと降誕されたと言えます。降誕というのは下り生まれると書きます。言い換えればこのお方は歴史の中から出てきたのではなく、 外側から歴史の中に入ってこられました。イエス・キリストは一番低い門を通って、王宮ではない、この誰の目にも止まらない社会的地位の低かった羊飼いたちが祝えるような、あの馬小屋で、家畜小屋で産声を上げられました。一番低い門を通って歴史の中に入ってこられました。外側から人間の歴史の中に入って来られたイエス様、そのようにしてイエス様は心の扉を開いてどうぞと迎える者の心の内に入って、来られます。この聖書の一番最後にあるヨハネの黙示録の中にそのことが出てくるんですね。見よ、私は戸の外に立って戸を叩く、その戸を開ける者がいるならば私はその人のところに共に入って共に住むと。その聖画は見たことありますが、その絵は扉の外にはノブがないんですね。内側からしか開けることができない。イエス様はその人が自分から扉を開けるまでずっと戸の外に立って叩いてくれている、私があなたのもとに来ているよと、もし内側から扉を開いてお迎えするならば、真っ暗なこの闇のような心の中に明るく照らしてくれる光が灯ります。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たと、苦しみのあったところに闇がなくなると、心の中にいっぱい闇を抱えている者のうちにイエス様が入ってくると、その心はパーッと明るくなって、その明かりのもとに私たちは行こうことができます。この明かりは世の中がどのようになっていっても、凄まじい様々なことが起こっても決して消えないんです。私たちが誘惑に遭うような時には正しい道を照らしてくれます。苦しみに遭う時には同じ苦しみを負ってくださる方が共にいるということを告げてくれます。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。この光なるイエス様の誕生がクリスマスに起こった出来事でした。そして第2番目は、イエス様の誕生は愛の証です。イエス様の誕生は愛の証、まあ、よう愛されたと言うけれど、愛は目に見えません。ではその愛はどのように示されたんでしょうか。先ほど読みました9節にありました、神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですと。神の愛を示す印、それは教会を見ればわかります。世界中どこに行っても、どの教会においても掲げられています、十字架です。クリスマスに諸女マリアからイエス様はお生まれになりました。マリアの胎に宿っているのは聖霊によるのですと言われた通り、この罪の性質を持つ、人の遺伝子を受けない神様がこのマリアのお腹を借りて人としてお生まれになりました。それは世の罪を取り除くためでした。イエス様は十字架で罰を受けて 刑に服するという方法で全人類の罪の負債を払いきれない借金をご自身の罪のない命で、まあ、清算してくださったんです。私たちの罪のなだめの供え物となったと、この十節にはありました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。9節にはその方によって、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださった、ここに神の愛が私たちに示されたとありましたが、10節にはもう一言言葉が添えられています。神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされたと。神様が御子を世に使わしたのは世を裁くためではありませんでした。人の罪をあげつらって、責めて裁いて、この罰を与えるためではなかったんです。そのためにイエス様は来られたのではなくて、ご自分がその裁きを私たちの代わりに身に負って十字架にかかるために、そのために人としてお生まれになったんです。それは御子によって世が救われるためであると。神様の愛はこの敵対した者たち、神様に向かって拳を上げるそのような者たちにも注がれました。イエス様を十字架へと追いやった者たちにも惜しみなく与え尽くされたんです。イエス様はあの十字架にかかられた時に7つの言葉をあの十字架上で発信しました。その一つに有名な、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、十字架の苦しみの中で取りなして祈りました。それは彼らは何をしているかわからないから、このようなことを犯しているんです、どうか許してくださいという取りなしの祈り。的外れな正義を振りかざしてイエス様に敵対した者たちのための取りなしの祈りでした。まあ私たちもそのようなものでした。以前はイエス様を知る前は、彼らは何をしているのかわからないのだから許してあげてくださいと、イエス様は私たちのためにもですね、ずっと取りなし祈ってくださっていました。そしてこのイエス様の愛を受けて、あなたが生きるものとなるようにと、この世に来てくださったイエス様が言われたんです。互いに愛し合いなさいと語りかけました。11節にこうありました。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと。私たちはイエス様の愛を受けました。そしてイエス様の愛が私たちのうちで形作られていくように、互いに愛し合いなさいと励まされたんです。終わりの時代には不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるとイエス様は言われたんです。どうでしょうか、今終わりの時代が近いなと、多くの人がこの今世の中に起こっていることを見て思うんではないでしょうか。 私たちは今生かされているこの社会を見るときに、この言葉を実感せざるを得ないような状況に取り囲まれています。人々の愛が冷える、多くの人の愛が冷える、その結果さまざまなこの心を痛む事件が起きています。まあ、先週でしたでしょうか、昨年神奈川県で起きた9人の人を自分の部屋で、殺して、しまった人に対その、人に対して死刑の求刑がなされました。また京都アニメーションで30何人の人たちが放火によって亡くなった、その人も今立件されています。まあ、これは氷山の一角です。私たちのこの耳にしないこと、また私たちの身の回りには人々の愛が冷えて、いろいろなことが、事件が、また心痛むようなことが起きています。それは家庭の中にまで忍び込んで、そして家庭を破壊してしまう、そのような状況が今この社会の中に多く起こっています。そしてそれを見るときに、この元にある、原因、いろいろな要因が考えられると思いますが、でも根本にあるのは自分自身を見失っている、何をしているかわからないという、そういう状況、それが元にあるんだろうと思います。これは裏を返せば、すべての人が本当の愛を求めていると言えるんではないでしょうか。そのような叫びのような事件がですね、さまざまなところで起こっているように思います。勇気を持って愛し合いなさい、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいともイエス様は言われましたが、愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っていると。私たちが生きるために必要なものはいろいろがあります。そしてその中で聖書はこのように言っています。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと。先日、昨年召されました坂田美和子さんの納骨式を行いました。坂田家の家の近くにお墓を作られて、そこに美和子さんのお骨を納骨しました。いろいろなこのお墓がですね、たくさんありました中に、美和子さんのこの納骨されたお墓がですね、私には輝いているように見えました。その墓石には、最後まで残るのは信仰希望愛ですと、彫られていたんですね、美和子さんの、この筆の筆跡で。その中で一番優れているのは愛です。これが一番大切だと語っています。私たちはどんなに多くのものを得たとしても、また衣食住がいかに豊かに備わっていたとしても、愛がなければ生きていくことが難しいんではないでしょうか。ならばといって、このイエス様が愛してくれたようにと、そのことを祈りながら、互いに愛し合おうと、するときに、私たちが愛し合おうとするときに、この互いの罪がお互いを傷つけてしまうということも起こります。痛みを与えますけれども、人間の罪による傷を、痛みを誰よりも深く受けてくださったのはイエス様でした。イエス様は私たちの罪を背負って十字架の苦しみとこの死を引き受けてくださいました。 私たちが互いに愛し合おうとするときに体験する痛みは、イエス様が十字架でご自分の身に引き受けてくださった痛みなんですね。イエス様は罪人である私たちに互いに愛し合って生きるものとなるようにと十字架にかかって死んでくださいました。父なる神様はそのために一人をイエス様をこの世に使わしてくださいました。ここに愛があるのですと。そして神を知る者は愛を知ると、私たちは未熟ながらでもこの愛に生きようとするときに、この私たちのうちでイエス様が父を彼らをお許しください、何をしているのかわからないのですというあの叫びのような愛をですね、私たちの内側にもこの宿しながら、私たちのうちに神様の愛が、まあ、形作られていく、うめきの中で形作られていくんだろうと思います。そしてイエス様はどんな時でも新しくやり直す道を備えてくださっています。第3番目は、イエス様の誕生は闇を照らす光。闇の中を歩んでいたと自覚が起こるのは光に照らされた時です。ずっと闇の中にいたならば自分が闇の中にいるという自覚はありません。そこに光が照った時に初めて、ああ自分は闇の中にいたんだなということに気がつきます。真の光に自分が照らし出される時に、ああ自分は闇の中にいたんだ、だから苦しんでいたんだ、もがいていたんだ、自分でどうにかしようとあがいていたんだということに気がつくんではないでしょうか。この光に照らされるときに初めて人は我に帰ります。あの放蕩息子が散々な放蕩をお父さんの財産湯水のように使って、そして飢饉がやってきてボロボロになってお金もなくなり友達もいなくなり一文無しになって、豚の食べる餌を食べてこの飢えをしのいだときに、我に帰って、ああ自分には帰る場所があったと気がつきました。お父さん、あの優しいお父さんのもとに帰ろう。我に帰ったとき、私たちはどこに向かったらよいのか、誰のもとに駆け込んだらよいのかということに気がつきます。イエス様の誕生をヨハネはこのように表現しています。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。どんなに私たちの闇が暗くなったとしても、いつもそこにイエス様の光が照らし出されるときに、闇はこれに打ち勝たなかったっていうんです。まあ、私は神奈川に、あるいは東京に用事があるときに、帰省したり、また用事があるときには、まあ、新幹線も使いますが、時々飛行機も使います。神戸空港から羽田で、羽田からこちらに帰ってくるとき、まあ、夜のときがあります。まあ、神戸空港はそんなに広い空港ではないのでさほど思ったことはないんですが、羽田から離陸するとき、羽田空港は本当にたくさんの飛行機が離着陸しています。大きな飛行場です。でその夜、よくですね、まあ、ぶつからないで、あの広いこの羽を広げた飛行機がですね、移動しながらこの滑走路に向かうなということをいつも感心して、窓の外を見るんですが、真っ暗な夜に、まあ、離陸することが何度かありました。南は東京湾ですよね、海だからもう真っ暗なんです。しかしこの真っ暗の夜に飛行機が飛び立つとき、この広い飛行場には、滑走路には明かりが灯されます。そして明かりが灯されるとそこに道ができるんですね。その 明かりによって作り出された道に沿って大型ジャンボはこの滑走路を走って飛び立つことができます。どこに向かって進んだらよいのか、その光はですね、ガイドしてくれているからです。それと同じように私たちのうちに照らされた光は、私たちがどこに向かったらよいのかをいつもガイドしてくれています。闇の中の光は私たちに希望と、また力と愛も与えてくださいます。イエス様はベツレヘムの家畜小屋でお生まれになりました。家畜小屋はどんな人でも訪れることができる場所です。子供でも、また貧しい人でも。そして先ほど読みましたように、イエス様の誕生を真っ先に知らされたのは、この社会的な地位の低かった羊飼いたちでした。この頭数にも数えられない羊飼いたち、彼らがイエス様のそのお生まれになった場所に駆けつけると、イエス様は家畜の匂いがプンプンする牛や馬が餌を食べるときについたよだれ、そのようなもので汚れているこの餌を入れる桶に寝かされていました。この貝場桶は、まあ、私たちの心に似ているなと思います。相手を思いやれずに、心のどこかで気がついていても謝れない、人の幸せを羨んだり嫉妬したり、あるいは許せなかったり、そんな自分をですね、責めて自己嫌悪に陥ったり、まあ、誰かが何かをしてもらう、してくれること、してもらうのは当たり前で、感謝などなくて、不足に、もしそのしてもらうことが不足に思えば、不平不満でイライラするような、そんなものです。心の中はあっちもこっちも汚れてシミだらけ、決して綺麗ではないと、綺麗とは言えない私たちの心に、イエス様は来てくださいます。人の醜さや人間関係が複雑に入り組んだこの世も同じです。迎えるのにふさわしくない、その場所にイエス様はお生まれくださいました。そして今朝、すべての人に向かって、私のもとに来なさいと招いてくださっているんです。羊飼いたちは喜び叫んで、喜び勇んで、イエス様の誕生を祝いに行こうと駆けつけたように、私のためにお生まれくださったイエス様、そのお方をですね、心から礼拝拝して今祈りを捧げたいと思います。私たちのうちに光照らされたその心の中に、イエス様が共におられる、またまだこのお方を知らない、聞いたことがない、でもそのようなお方がいるならば、私の心にもお迎えしたいという人がもしいらっしゃるならば、一緒に祈りましょう。イエス様は祈ったその時に、私はあなたと共にいると、その開かれた心の中に共に入って住んでくださるお方です。今このお方にイエス様の誕生を胸にしながら、主に感謝と、また拝する祈りを お捧げしたいと思います。天のお父様、今朝私たちはイエス様のご降誕を祝うクリスマスの礼拝を迎えました。イエス様の誕生は、神様あなたの愛の印でした。どんなに大きな犠牲がそのために払われたか、それを見るときに、私たちはどれほどあなたから大切に思われ愛されていたかということを気づきます。暗闇の中にあった私たちは、 イエス様の光に照らされて、どんなに傷んでいたか傷ついてたか、それを何とか自分で修復しようとあがいていたか、でももうそれはしなくてよい、私があなたと共にいるからと、私がその痛みを担ってあの十字架にかかったからと、その愛の中に私たちを置き包んでくださっていることを心から感謝いたします。このためにイエス様、あなたは人となって一番低いところに下ってくださいました。あなたをお迎えして以来、私たちの歩みはこの世の中でいろんなことがあったとしても、その明かりは決して消えることがありません。行くべき道をいつもガイドし、また見失うようなことがあったとしても、共におられるお方にいつも目を向けさせてくださいます。イエス様の御跡を踏んでついていくことができますように、また私たちのうちにイエス様の愛が形作られていきますように、どうか聖霊様、私たちを助け導いてください。また今日この場所で初めてこの話を聞いた、私を愛してくださっている神様がいるならば、そのお方のことを知りたい、心に迎えたいと祈られるならば、どうぞ主よ、あなたがその人のうちにも入って共に住んでください。そして共に主を仰いで、あなたのご愛を受け取ることができるように導いてください。このような人々の愛が冷えていくような終わりの時代にあって、変わることのない愛を宿しつつ、またこのクリスマスにあなたの愛を分かち合っていくことができますように、私たちの大切な家族や友人や知人、職場の人や学校の人、その一人一人を、私たち一人一人を祝福のもといとして、あなたが豊かに祝してくださいますことも合わせてお祈りいたします。イエス様、あなたを仰ぎ続けながら力強く歩んでいくことができますように、私たち一人一人を支えて導いてください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。